ですよね。だからね、あの坊さんっていうのはね、あの本当その地域でもって動いて地域の方々に認められるっていうのは一番難しいことなの。あの僕みたいに東京から遠くにパーってやってきてね、ちやほやされるっていうのは一番これいいんです。そういうふうに僕、うちの父がいつもそれ言ってましたよ。あの所侍に言葉悪いけど旅坊主って、お前こういう言葉あるから気をつけろ、どっかお招きいただいてね、言葉悪いけど調子のいい話をして、みんなに評価されるだけでされやすいから、それでね、有頂天になるなよってうちの父は僕によく言いました。でお侍さんって、侍っていうのはその場所でないとね、あの何国何国六高があるでしょ、よそでは役に立ちませんから、それがそういう言葉になって現れたんだって言うんだよ、お前の将来そういうことになったら気をつけろよっていうのは、まあ親心でしょうかね、こう言われましたけど、まあそういう意味で一番身近の、だから皆さんも一番身近な方々にですね、やっぱりそういう縁を作っていただくと、努力してもね、ちょっとこういう教え、こういう本をね、あのこういうものあるからちょっと読んでよ言ったって、息子さん、あ、じゃあおふくろさん読むよ、なんてあんまり言わないでしょ、忙しいからんなも読んでる暇ないよ、年いったら読むよとかね、皆さんも そういうか、どうにうちなんかでも住職、あの忙しいから寺の、私はあの年 2,3 回は特別講師をお招きして講演会やるんです。あの仏法の会をやるんですが、まあ、そういう時にはね、まあ、著名な方をお願いすると、みんなあれ聞きに来るんじゃなくて見に来るんですね、どんな顔してるか。だからね、僕はよく皆さん見に来たんじゃないですかと、テレビと同じ顔してるでしょっていうのは嫌味をよく言うんですけどね。で私は本当失敗談、あの10年間、まあ、僕なんか知り合いとか、いろんな東京にいっぱいいろんな人いますから、でそういう方は10年間呼んで、縁のない方はとにかく本堂に上がってもらって、お念仏聞いてもらおうと思って、であの午前中私が2時間お話しして、午後1時間半はそういうご講師をお願いしたんです。そうするとね、やっぱりあのダメなんですね、午後だけ来る人がいるんですね、やっぱり。わからないでもないんですけど、あの物見ぬさんなんですよ。で私は、ああ僕の方法間違ってたんじゃないかなと思ったのは、お招きする著名な方がね、まあ初めて寄せていただいて変なことですが、またいい加減な話する人がいるんですよ。まあ、いい加減ちゃけ、もテレビで喋ったらもうこと悪いけど、本当にもうどうでもいいような話をしてね、でギャラだけ高いですか、ああいう人は。あ、有名人のギャラって何であんな高いんでしょうね。僕ね、あの朝まで生テレビなんての 4,5 回ね、オウムの頃引っ張り出されて出たんですよ。いっぱい並んでるでしょ、あれ面白いですね、みんな値段違うんですよ、うん、あの私が一番安いの。もちろんそれは、ね、あのみんな大島渚とかね、田原総一郎とか、それはいいんですよ。だけど面白いなと、そして私はじゃああの人、例えばある、ね、映画監督はね、そう出るだけで80万で、当時13年前、ちょっとバカにしてません、若い人が1ヶ月働いていくらになります。僕いつもで貧乏人だからそれ考えちゃうんですよ。そうするとなんか真面目に働くのやん、ね、なりませんかね。で、あの人80万だからどんどんいいこと言うかなと聞いてて、くだらないこと言うんですよ、また悪いけど、率直な僕の感想で、僕はそれでね、10年経って辞めました。つまり人は来てくれるけれどもね、ああこういうところを聞いていただきたいなってお話に結構出会えないことがあったんでね、でこれも私の経済観念ですが、それにしてはこの資質はちょっと惜しいんじゃないかなと思って、それよりも仏法に生きてらっしゃる方にやっぱりお取り次ぎを、ご法話をしてくださる方が、僕10年間なんか遠回りをしたような、そんな感じがねいたしまして、この頃はまあ法恩公にはそういうことはやめておるんであります。ですからそういう教えによって、私どういう生き方を恵まれました、どう生きています。私またこういうところはどうしてもわからないっていう生身のお話に、私たちは非常に心惹かれるんではないでしょうかね。それは知識で幸せになれるんでしたら、みんな知識を持てばいいんですから、知識では幸せになれません。その学んだ知識が知恵として私に働いてくださらなければ、私の血となり肉となりませんよね。お念仏の人はどれだけ理路戦前と知ってたって、ね、言葉悪いけど、だから何なのっていうこと、これから質疑応答あるから今言うとちょっとおかしいですけどもね、あのこの中にはそういう方いらっしゃるんだけど、いろんなところでやるとね、あの自分がね知ってることを皆さんに聞いてもらいたい、もっと言うとその知識をひけらかしたいなんて質問が随分ありますよ。今日はないと思うんですけども、これ最初に言っておくと、本当にそれは あんまり真剣に考えないと、露骨な人いますよ。僕忘れない思いで、あの蓮如上人の御文書1条目15通にわって始まってね、5分ずっとね暗記してるんですよ。それを私もほとほと感心してね、私も全部覚えてませんから、そんなのは。あなたか、随分記憶力のいい方ですねって言ったらね、まんざらでもないっていう顔してるんですよ。全然分かってない。 これは質問でも何でもないですよね。施政方針演説だって僕言うんですけどね。こんなところ僕らうろうろしてたってね、やっぱ庄司の一大事は解決しないですもん。だから仏法はね、知りそうもない人が知るぞって蓮如さんという方おっしゃったけども、知りそうもない人が知るぞと、この人がっていうの方が真剣に聴聞して大事なことをね、ピシッと聴聞してる、そういうもんですよっておっしゃった。逆にもうそれこそ金や太鼓でね、仏法素晴らしい、お念仏素晴らしい、親鸞さんいなきゃ生きていけないっていう方が結構そうでもないなんていうことにもね、随分学ばせていただきましたんでね。でそういうことを私たちは忘れてしまうと、この私が何のために聴聞させていただくかっていうことが焦点がずれてきてしまうんじゃないかなっていう気がする。私はこの頃仏法はもうダメだとか浄土真宗はというようなことよく言われます。こんな時代に何が仏法ですかっていう若い職もいますよね。で僕はそう思わない。これは自戒の念を込めて申しますとね、それは僕が申し上げたいのは、仏法が衰えたんでなくてね、仏法をあるいは語り仏法に生きているという私たち自身が実は衰退してるんではないかなっていう気がして仕方がないの。私はそういう意味では仏法というのは、午前中ダルマという話をお聞きいただきましたね。仏法というのは永遠不変の法でしょう。これが力を落ちるんでなくして、むしろその仏法に生きているという私たち自身の力が大変、衰えているんではないかなって、これが自戒の念を込めてね、私はこう思うんです。800年前親鸞聖人が、正道の諸教は行正を久しくされ自力正道門と言われる他の教えというものは、この末法という時代の中にあっては実に色あせてしまった。それに比べて浄土の真宗は正道、正は悟りという意味に道と書いてます。これ学者によっていろんな理解があります。浄土の真宗はお念仏の教えですね。正道今盛んなりとおっしゃったんですよ。僕はあの言葉よく注目するんです。というのはお念仏者がもう膨大な数がいたっていう時代じゃないんですよ。でもこのお念仏の教えは悟りの道が燦然と光り輝いてるって800年もおっしゃったのね。だからそれはお念仏者がたくさんいるいないっていうことでなくして、人間が人間として生き、人が人となり、人が目覚めた仏になるというお念仏の教えは、ますます全てのものが光を失った時代にあって燦然と光り輝く教えであるに違いないっていうのが、浄土の真宗は正道今盛んなりっていうお言葉であったんではないかな。教えそのものはそういう素晴らしい教え、その教えを受ける私たちがだからどう生きていくかっていうことがそこで、問われて、今日五濁っていうことを午前中こう申しましたでしょ。先ほど皆様は公濁、顕濁、煩悩濁、衆生濁、明濁とありました。これが5つの濁りだってことを聞いていただきました。その後にね、公濁、顕濁、煩悩濁、衆生濁、明濁、中、中と書いてある。で、徳と書いてある。ウルって字ね、獲得する徳、中徳、あのくたら三脈三菩提って書いてありましょう。僕はあの経をね、こう読むんですよ。ということは、すべての濁り、汚れに染まった時代だからといって、私たちはその今のようなこういう社会、親鸞聖人は俗悪悪五濁悪世ってこと、悪いよという言葉でおっしゃった。だから言って親鸞聖人はこの世はどうしようもない汚れたところだから、どっかきれいなところ行ってっていうのは親鸞さんの教えじゃないんですね。この世の中がそういう濁りに満ちているということを知らせていただくのは、南無阿弥陀仏のお念仏の真実なんだと。だってね、まことなるものに合わなければこの世が濁ってるなんてことは気づかないんじゃないですか。そういうものを今日私たち失ってるから、この世が濁ってるなんていうことさえ気づいてないじゃないですか。逆にこの世はどうしようもない汚れてるっていう場合には、自分の思いが通らないから諦めの気持ちでおっしゃる方おられるけども、本当にこの世が五濁悪世だなんていうことを考えていらっしゃる方は僕はあんまりいらっしゃらないんじゃないかと思う。それは真なる光に出会わない限り、ね、光にあって初めて、あ、ここは暗いとこだったなっていうことはわかるわけでしょ。無明の黒暗って言った、迷いが迷いと知らされるのは光に出会ってからですよ。迷いの主張なんてのは、なんで私が迷ってんですかって怒った人がいたって言うんですよ。ほとんどそうじゃないでしょうかね。みんな迷ってるんだ、誰も思ってない。だから病は深いと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。ですからもう時間だいぶ来てしまいましたけどね、私はブッシュさんがね、 変わりましたよね。で、大統領こう変わりましたでしょう。新しい大統領かわいそうにもう変わったってどうしようもないのところまでこう来てるわけですけども、ブッシュさんがイラクの戦争がありましたよね。あの時はやっぱりアメリカの正義とブッシュさんの正義がイラクに攻め込んだわけでしょ。でフセイン側は悪である、悪い。そしてイラクではご承知のように数万の市民が亡くなりましたね。アメリカの兵隊だって4000の棺が本国に帰ったって報道が最近あるじゃないですか。若い兵士が4000人ほど亡くなってるんですよ。あれ何のための争いだ。しかも大量破壊兵器がなかったっていうことまでブッシュさん辞める少し前におっしゃったの。つまり間違ってたってわけでしょ。その前に自分のこの行為が、この行いが、この方法が、戦争なんていうの、皆さんね、戦争のことで申しますと、戦争なんての勝者も敗者もないですよね。戦争で勝った言ったってどれだけ勝った人が傷つくでしょうか。先輩の方々はそれを身をもって僕は生きていらっしゃると思う。戦争にはもう、戦争はそれこそ、ね、文化を破壊し、人間を破壊し、全てを破壊し尽くすっていうことが戦争、もう戦争はそれ以外のものがありえませんから。にもかかわらず21世紀になっても戦争を一つやめることができない。相変わらず世界の状況というのは軍備増強という方向で、核を持つ持たないということで、そして強大な核を持っている国が、新たな国が核を持つことを認めないというようなところで、まさにこれはそういう意味で申しますとね、五欲という5つの欲望をむき出しの社会のもう濁りの最たるものであると言わざるを得ない。でもそういうことに気づいていらっしゃる方はほとんどいないんではないでしょう。それは光に出会ってないからですよね。親鸞聖人の教えというのは、私たちの阿弥陀様、無下光如来、奇妙尽十方無下光如来、お浄土無量光明土、限りない光に満ち溢れた場所と親鸞さんおっしゃった。だから親鸞聖人は、阿弥陀仏と申すは光の仏にて増しますとおっしゃってますよ。光の仏にて増しますっていうのは、その南無阿弥陀仏の教えに出会うと、私自身の心の闇が知らされ、人生の闇と、この私が生きている社会の濁りと汚れと闇がはっきりそこで見定められてくるんですよ。すると、何が誠で、何が偽りかっていうことがそこではっきりしてくる。その光をいただく、南無阿弥陀仏をいただくっていうことは、その如来の知恵の光を、知恵の光明を計りなしっていう豪さんがあるじゃないですか。その光をいただくことなんだ。その光をいただいた私たちは、その光に導かれながら、辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、嫌なこと、おぞましいこといっぱい出ますよ。でも知恵の光とともに、その人生道を一直線に歩んでいくことができる。それが私たちの念仏者としてのですね、歩みである。だから公塾、賢塾、煩悩塾、修行塾、明塾、中徳、あのくたら三脈三菩提というのは、濁った中で初めて南無阿弥陀仏は意味を表してくれるんですよってことじゃないでしょうか。さっき申しましたね、お寺はみんな仏教で生きてるから波風一つ立たないでしょうねって話しました。いや、そんなことないですよって申しました。皆さんお笑いになられた。そうなんですよ。だからうちは私と家内と息子夫婦と孫二人で6人で、もう来る日も来る日もね、ワイワイワイワイやってます。それはある意味で濁りそのものかもしれません。ただその中でね、ああこういうことだったなと気づかせてもらうことにいっぱいあるわけですよ。それが私は浄土真宗の世界ではないかなっていう気がいたしますしね。そして私たちが持っているさまざまな苦しみとか悲しみ、そういうものがお念仏いただくことによって軽くなり薄くなり少なくなるんですよ、ね、軽くなし薄くなし少なくなるなりと親鸞聖人は御和讃の中でおっしゃった。そういう教えとともに生きる、それが南無阿弥陀仏とともにこの人生を歩むというね、一見それは大変こう地味な教えでありますけれども、今日のこのような私たちの、俗世といわれる社会を生きる私たちにとってはなくてはならない教えとしてのお念仏の教えというものがそこから明らかになるんではないかな。まあ今日全部申し上げられなかったんで大変申し訳ないんですけども、教養心象という書物はそういうことがルートお述べになっておられるし、またお弟子の有縁という方はそれを歎異抄という書物18章にまとめてそういうことを表されましたから、どうかどんなものでもいいですか、簡単なそういうご本を身近なところに置いていただいて、私新宗教の方とも大変な付き合いが多いですけども、新宗教の方々はとにかくものをよく読みますね。 もう始終そういう関係のものをこうお読みになるんで、私は大変こう教えられる。で、私の昔通ってたのが上智大学とキリスト教大学なんですよ。若い時ですが、感銘したのは、どの牧師さんもいましても必ず聖書を持って電車の中のものかと手放すことない。私は若い時にあれをこう感銘いたしましてね、ああいう生き方をしなきゃいけないんだなということを、その牧師さんなんかからも教えられる。どうかそういうものを身近なところに、ただ本でなくてもいいですよ。新聞をお読みになってね、ああこういうことだったなって気づかされた、その新聞の切り抜き一つでいいよ。それを身近なところに置いといていただいて、でそれをまた身近な方がふっとご覧になられたら、そこからお念仏の縁起ができるということもあるんではないでしょうかね。そういう生き方を私は皆さんと共にしていきたいな、こういう思いで私は今日寄せていただきました。大変ご熱心に1時間ずつでございましたが、お話をお聞きいただきまして、大変尊いご縁をいただきました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
はい、どうもありがとうございました。お約束通り、今3時でございますので、お時間がありましたら、ちょっと質疑応答 の時間を設けたいと思いますが、自分、何かお聞きになりたいことありますか？はい、どうぞ。はい、どうぞ。
私、仏法っていうものをよく分かっておりませんのですけど、先回りをしてくれるんでしょうか。この先生に今日書いていただいたあれにこう書かれておるんですね。仏法は命を学ぶ永遠の仏法は命を学ぶ永遠の道、出会い別れ、そして新たなる出会いを果たしてくださいと。去年の9月の18日に93歳で息子を亡くしました。で、息子を亡くしましたけども、新しい出会いが、息子が亡くなる2ぐらいないですか、ひ孫の、息子の孫ですよね、ひ孫の婚約者に出会って、で今度4月に結婚するんですけど、そしたら仏法いうものは、その息子が亡くなるより先、息子が亡くなる、亡くなる、まだ生きてるうちから後の出会いを作ってくれたんでしょうか。それが私が出会いっていうものに対して、いつも私が今までにいろんな出会いがありましたけども、自分が考えると先回りしてね、出会いに合うんですよね。でそれをね、仏法って言ったって、そんな貧乏忙して、そんな勉強する暇もないし、お寺へ参る暇もないしね仕事で90年過ぎてしまうてね。だけどほら、息子は死にましたけど、だけど孫3人とそれからひ孫5人と残してくれてあるんですよね。でそのひ孫が、いろんな子おりますけども、その子がみんな、先生がさっきの朝のお話の時におっしゃったように、もう幼稚園ぐらいのとっかり高原に言うんですよね。ほんたら3年生の男の子は、あれおとろしだったんかな、さおとろしだったんか、一緒にひ孫3人と旅行に行ったんですよね。その時にあんまり、その3年生と5年生が偉そうに旅行に何でも知っとるから、もうみんな旅行になって、ひばは浦島太郎になってしまったって言ったら、そしたら5年生が、ひば浦島太郎は自殺したんだよって言って、あ本当知らなんだと言って、だって玉手箱をね開けて白髪になって竜宮へ帰ったんだろうって言って、そうだよって言って、よく知ってるねって。ほんだったら海の中、竜宮は海の底やから自殺じゃない。そしたら今度3年生がそれに引っかかった。ひば 自殺はしたら地獄に行くん。ほんで地獄はどんなとこか言うん、どこで聞いてきたんか知らんけど、もう見てきたように話して、ほんでいいことをしたら天国に行くん。それをもうひっくり返しまっくり返し3時間ぐらいありますよ。こっちが、まあ、からかを入れたら悪いけど、からかってみたんだよね。ヒーバーは地獄行くの、天国行くのって言って聞いたら、その3年生だからまだ、やつか9つぐらいかな。だから私がほんまに浦島太郎になっとると思って自殺すると思ったんかどうか知らん。自殺さえしなければ、ヒーバーは必ず天国行けるからと。今度また違う、言ったんですよね。じゃあ、京平君のお友達でも学校の先生でもおばあちゃんでもおじゃん、誰でも知ってる人で地獄へ行く人はおるのおらないのって言うて聞いたら、僕の知ってる人はみんな天国行く人ばっかりだって。その時私ものすごくね、私は浦島太郎になっとると思うけに自殺するないて言うんだろうけどね、嬉しかったんですよね。自分の知ってる人みんなを信頼できる行為に育ってくれてる。その時は孫の嫁さんにね、まあようこれだけいい子に育ってくれると思ってね、5年生の子は、もう私なんか浦島太郎が自殺したいの考えたこともないからね、だから浦島太郎みたいな気になるんでね。
はい、分かりました。いいお話、はい。
途中ですが、小豆島から来ましたんで、はい、バスの通路で。
ああ、どうも。
途中から来たり、はい、そういうこと言ったら、はい、失礼なんで。